2021年5月の若者につながりつ、お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二と、私のゼミ生たちが滋賀県草津市 FM 草津から皆様にお届けをしております。なかなかコロナが収束を迎えないですよね。近畿の方では京都と大阪、それから兵庫県、この3つの地域に非常事態宣言がまだ出されていますし、滋賀県もね、感染者が増えていたりしますよね。こう我々としてもどういう生活をしたらいいのかっていうのがなかなか見えてこないんですけども、まあ、できるだけその密にならないように、それから手洗い消毒、これをするしかないかなって思います。大学の方は、まあ、オンライン授業が中心になってしまって、ゼミの時間とかね、その対面でしかできない授業の時だけは学生たちが来てるんですけども、やっぱり閑散としてるんですよ。で、木曜日がゼミの時間なので、その時だけは他のゼミの学生たちも来ますから、少し賑やかなんですよ。やっぱりちょっと学生がいるとやっぱりいいよねって思ったりします。ただ集まるとどうしてもその密になったり、友達と久しぶりに会ったりするんで、会話がね弾んじゃったりしますから、そこのところをどうしたらいいのか、私自身も学生と久しぶりに会ってやっぱりいろんな話したいですしね、できるだけ近づきたいというふうに思っちゃうんですけども、だからといってみんなでワイワイやるというわけにもいきませんしね。なんですかね、もうもちろんコンパなんかもう全然無理ですし、学生たちとの交流も難しくなっちゃって、ちょっとやりきれないなと思っています。そんな気分を吹き飛ばす若者につながりつつ、早速最初のコーナーに行きましょう。はい、それでは最初のコーナーです。ヤング流行通信、おじさん坂田に若者代表のゼミ生たちが今世の中で流行っているさまざまなことを、丁寧に、コンセス丁寧に教えてくれるというコーナーなんですけども、今月若者の動向について教えてくれるのは
立命館大学産業社会学部新一坂田ゼミの池田夏実です。
はい、池田さんこんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、ピンク の, はい、マスクが可愛いですね。
あ、そうでしょうそうでしょう
そうでしょうめっちゃ上から目線ね。やっぱりこう色とかはこう意識するの、マスクの。
いや、今までずっと白のやつばっかりやったんですけど、ちょっとお母さんが買ってきてくれて気に入ってずっと使ってます。
色ってついてるんだっけ。あんまり色がついてるの見たことないけどね。あ、黒いのは見るか、ね、よく、あ、ピンクってあんまり見ないかな。
ないですよね、私も、
なかなかいいと思いますよ。
ありがとうございます
やっぱりね、まあ、これ収録してるのがね4月のまあ後半で、そろそろ非常事態宣言が出るか出ないかみたいな話をしてるところなので ね、まあ、この番組5月の下旬ですから、まあ、その頃どうなってるかはちょっとね、今の状態では分かんないんですけどね、もうこのマスクはやめてほしいですよね
そうですね
本当にね、はい。ということで今月はどんなお話をおじさんに聞かせてくれるんでしょうか。
はい、私はジャニーズについて話したいと思います。
ジャニオタっていう人のこの塊の一部なんですね
そうですよ、
はい、やらかしてはいないんですか。
いや、全然すごい健全に応援してます、ずっと
やっぱりさ、やらかす人っているの。
あ、でもなんかやっぱり追っかけとかしすぎたりとか、ライブ中に何録音とかしてて、ブラックリストに載ってる人とかはいます。
あのおじさんね、一つ言葉知ってて、ドナドナされるっていうのを聞いたことがあるんですけど。
え、それなんですか。私が知らないです。
知らないの、はい、知らないんですか。ドナドナっていうのは昔おじさんたちの頃に流行った歌で、 かわいそうなこう飼われた牛がね、うんうん、こう市場に売られていくっていう、うんうん、ドナドナドナドナっていう、はい、歌があって、でなんかいなくなっちゃうことを、うんうんうん、こう連れ去られていくことをドナドナっていうんですよ。あ、そういうことか。だからなんかこう、うんうんうん、コンサート会場で悪さをした人がいなくなったらドナドナされたっていうらしいんですけどね。
そういうことか。ちょっと使っていきたいと思います。
おじさんも若い人に教えられるっていうのが分かりましたよね。今のね。さあ、そんなジャニーズ好きな、はい、ですけども、はい、さあ一番好きなグループは何ですか。
一番好きなグループは、関ジャニエイトです。
あ、関ジャニエイト
知ってますか。
あ、名前だけね。
あ、よかった、
うん、やっぱり関ジャニっていうぐらいだから関西。
あ、そうです、そうです。
関西ジュニアということだよね、はい、関ジャニ。
そうですね、関西ジャニーズで、うん、そう、関西ジュニアもいます、
うん、でみんなあれ大阪っていうか関西の人なんだっけ。
あ、そうです、そうです。
一人なんかすごいテレビ出てて、関西弁の男の子をよく見るんだけど。
あ、それは村上信五さんですか。
あ、ちょっと名前が分かんないんだけどさ、なんかニキビのコマーシャルかなんか出てたような気がするな。
それは村上さんです。村上さんです。
村上さん、
はい、
あれの人はかっこいい。
かっこいいですよ。私が一番好きなんです。関ジャニエイトの中で。
あ、村上さん好き。
そうなんですよ。
どういうところがいい。
やっぱりまあ、顔も好きなんですけど、もちろんだけど、なんかやっぱみんなにやっぱいじられるじゃないですか。おうおうおう、ブサイクブサイクって。
ブサイク
でもよく見たらブサイクじゃないんですあの人は。
あ、そうなの。よくわかんないですけどね、おじさんには。
ちょっとよく見ていてください。
あ、そうですか。で、関ジャニエイトっていうか、まあ、はい、まずはジャニーズからいきましょうかね、うん、
はい、
ジャニーズが好きな理由っていうのは、はい、どの辺にあるんですか、
はい、私はやっぱりなんかライブがとにかく楽しいのと、うん、なんか本当に毎日いろんな情報が更新されていくんですよ。新しい情報がやっぱりいっぱいあるんで、うん、なんか毎日生きる糧になります。
そうですか、はい、もうそれがないと生きていけない。
あ、そうなんですよ本当に。
メールとかで来るの、 LINE とかで来るの。
そう、あ、そうです、メールとかでその更新されていったり、うん、あとブログとかもあるんで、うん、そうブログを読んで、あ、今週も頑張ろうってなります。ちょろいんです。
いつ頃から好きなの。
あ、私が関ジャニエイト好きになったのは高校生の時で、う
ん、
そうです。で、そうきっかけが、うん、なんか私、軽音楽部に所属してて、うん、で関ジャニエイトもするじゃないですか、バンドを。
おうおうおう、
するんです。でそれでなんか関ジャニエイトの楽曲をやろうってなって、うん、私のおばがめっちゃ好きなんです関ジャニエイトのこと。それでなんかたまたまその時にライブがあったから、うん、一緒に連れて行ってもらって、うん、もうそしたらもうイチコロでした。
イチコロでしたか。
そっから その時からもうずっと好きです。
もうとにかくコンサート楽しい。
あ、はい、めっちゃ楽しいですほんまに。
あ、もう歴代ね、ゼミ生女子の中にはもうジャニオタがいっぱいいて、はい、もう1年ぐらい前から先生休みますとかって言ってるんだけどさ。もう本当に好きみたいね。もうなんだっけ、解散するとかさ、なんかそんな風になったらもう機嫌が悪い悪い。
もう
めっちゃ機嫌悪くてさ、もう大変なんですよね。コンサートは必ず行く。
行ってます、はい。
あ、なかなかチケット取れないんでしょ。
あ、そうなんですよ。もうそれで、うん、もう運です本当に。
あ、ファンクラブもちろん入ってる。
あ、入ってます入ってます、うん、はい。
で運が良ければ取れる。
はい、そうです。
今まで一番良かったチケットっていうか、まあ、席はどの辺。
あ、一番良かったのはその初めて行ったライブが、うん、初めて行ったのにあのアリーナやって、でもほんまに目の前にいっぱいメンバー来てくれたのと、はい、あともう一つが、去年の2月とかの話なんですけど、うん、あの奈良に来てくれて、今47都道府県ライブをやっていて、ほうほう、私奈良県に住んでるんで、うん、奈良県当たって行ったんですけども、キャパがちっちゃいから、うん、もう本当にどこに座ってもあの何あれつけなくても、メガネ
双眼鏡
双眼鏡、うん、そうつけなくてももう見れる距離でした。
もう本当になんかみんな目が合うって言ってるよね。もう むちゃくちゃだよね。みんな目があった目があったって言って喜んでるからね。でグッズも買うんでしょ。
もちろん買えます。
あ、もう何時間並ぶの。
あ、でもあ、そうですね、普通に2時間とか並ぶけど、うん、今は結構オンラインでもうやってくれてるんで、
ーはーはーはー、
もう並ばなくてもよくなりました。
そうだね、去年からでもコンサートないんだよね。
そうです、そうです。
で全部 どうしてんの、はい、だから、うんうんうん、その生きる過程が少なくなっちゃってるじゃない。
そうなんですよ。でも最近はそのオンラインでライブもしてくれるようになって、
へ
もうお金はかかるんですけど、うん、もう 見てますちゃんと。
もう正しい、はい、ファンでいるんだね、はい、あそうですか、でもあの結構年上のねこの番組を聞いてくださっている、まあ、あのおじさんはあんまりいないかもしれないけどおばさんたちはジャニーズ好きっていう人もいますよね、
はい、あそうですね、は
い、やっぱりこうコンサート会場で会ったりするのそういう年齢層の高い人たち、
うん、はいめっちゃ多いです。
あそう
特にその関ジャニ∞とかやったら、うん、もう16年目とかなんで、うん、もうおばさん世代もいっぱいです。
へえ、お母さんは好きじゃないの？
あお母さんもちょっと好きです。
あそうなの？
私がいっぱい話してるんで
お母さんと行ったことないの？
あなんかずっと行きたいって言ってるんですけどまだ行きてなくて一緒に、
う
ん、
あそう、
はい、
おばさんとはその1回だけ？
あおばさんとは毎年行ってますそっからずっと一緒に行ってます
おばさんも結構なお年でしょ、まあ、結構っていうとあれだけど、そうです、そうだよね、
そうなんです本当に
だけどもうすごいファン。
はいもうずっともう長年応援してます。
へえ、そっか、まあ、でも関ジャニさんとか、まあ、ジャニーズさんにすればすごいありがたい話だよ ね、
う
ん、
うね、
も
う
長年にわたってねもう親子2代3代っていう感じでしょ。
いやほんまに、はい、そうですよ。
じゃあそのおじさんたちに教えてほしいんだけど、はい、おじさんたちがそのジャニーズの話にこうついていくためにはどんな情報をしていればいいですか？
はい、例えばそのドラマとか、うんよく出てるんでやっぱりジャニーズの方たちは、うん、だからとにかくドラマを見たら話題にはついていきます、うん、絶対に。
あジャニーズが出ているドラマを見ればいい。
そうですそうです。もうそれだけで全然いっぱいお話できるし、うん、あと CD とか、はい、ちょっとでも聞いてもらえたら嬉しいです。
あなたスポンサーなんかトレスかなんかみたいなそう CD 持ってるのいっぱい。
あ持ってます持ってます。
やっぱり買わないとダメなの？
いやなんかもう使命なんですそれが。
使命
なんかやっぱ楽しみなんでその発売日まで あと何日やとか思うのがもう楽しいんです。
いやあの CD もこう いくつかバージョンがあって、あ、うんうんうん、で違ったりするの？
あ違います違います。なんか特典とかも違うし、うん初回限定版とかもあるから、うん、なんかやっぱそれそんなん言われたら、うん、もう欲しくなるじゃないですか。
全部買うの？
買いますよ。
どのくらい使ってんのか。
あでも1回に、うんまあ、5000円とかでも。
あそんなの、
うん、3携帯とかやったらそんなにかからない。
でもさもうジャニーズに狂っちゃってる人はさもう全てのこうねこう稼いだお金はジャニーズに行っちゃうみたいな人もいるじゃない、
はい、
中には。
そうですよ。
でもそこまではいかない。
あそうですねやっぱりちょっと私貯金好きなんでそこはちゃんとあのやりくりしてるんです。
あ貯金が好きってなんかいいね、はい、あの家計簿とかつけてるの？
いやつけてないんですけど、うん、もうなんかなんその貯金の額これを超えこれより下がったら、うん、減ったらあもうあかんわと思っちゃうから、うん、そこはちゃんとしてますお金は。
へしっかり者だねしっかり者のジャニーズオタク
はいやってます。
いいよねなんかね。そうですか、はい、今一番おすすめのジャニーズっていうのはこう、うん、その関ジャニ以外だとあれですか？
はい、あと私スノーマンっていうグループが好きで。
あなんか聞いたことあるんですよ。
ありますか？はい、ちょうど1年前ぐらいにデビューしたグループなんですけど、うん、そう、その中に、1人関西の子がおって、はい、向井浩二君って言うんですけど、うん、その子が奈良の子なんですよ。でその私もさっきも言ったんですけど奈良出身で、うん、あの最寄りが同じなんですよ。
最寄り駅？
駅です。
おうおうおう、
これはすごいことなんです本当に
どっかですれ違ってたかもしれない。
いやそうですよほんまに。そうなんです。
でもどうして気がつかなかったの？
ちょっとそこはその時はまだやっぱ、はい、あの好きじゃなくて
そうなのか、
はい、まだちょっと歴が浅いんですけど。そうなんです。
はい、ひょっとしたらじゃあそのジャニーズの人がタッチした自動改札機にタッチしてるかもしれないじゃないですか。
うん、そうです本当に
間接的に触れ合ってるかもしれないじゃないですかすごいですね。じゃあどこの高校行ってたかとかも分かるわけ？
知ってます知ってます。
実家もじゃあ分かるの？
あ実家もなんかもうほとんど知ってますちょっと大体の場所は聞いてます。
あそうでも行ったりしない？
あちょっとそこまではやっぱり。
あやっちゃいけない。
まだあかんかなと思って
でも行ってみたい気はする。
あそうですね。
まあ、コンビニが一緒だったりとかね、まあ、どこですれ違ってるか分かりませんからね
、はい、
でもちょっと気をつけてくださいねあんまりにもあの好きすぎるとやらかしてしまうことが、はい、多いんでね、はい、 じゃあスノーマンですか、はい、スノーマンね、スノーマンってちゃんと見たことないかもしれないですね。
あ、何ですか、うん、
じゃあちょっとチェックしてみないといけないですね、
はいはい。
それではですね、まあ、今日はまあ若者文化っていうジャニーズがいかに好きかっていう話をちょっとしてもらいましたけども、まあ、共感できるリスナーの方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますのでね、はい。ということで今回はあのジャニーズのお話をしていただきました。じゃあ最後にもう一回、はい、自己紹介っていうか、はい、あのお名前を言ってください、はいはい。
立命館大学産業社会学部新地坂田ゼミの池田夏実でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤングヘッドラインニュースです。本物のパンから生まれた美味しい明かり、パンプシェード。本物のパンを使ってできたインテリアライト、パンプシェードが美味しそうだと話題です。パンプシェードとは、パンプラスランプシェードのことで、作り手は森田製パン所の森田由紀子さんです。製パン所といってもパン屋さんではなくアーティストです。もともとパンが大好きで、大学時代にパン屋さんで働いていたという森田さん。スタッフとして働いていると、日によってたくさん売れ残ってしまうパンに出会います。そんなある日、ふと、どうして食べるか捨てるかしか選択肢がないんだろうと疑問が湧きました。そこで、私の感じるパンの美味しい以上の魅力を形にしようと、本物のパンを使ってパンの魅力を伝える作品作りを始めたのがきっかけだとウェブマガジンパリマグで話しています。トーストのパンプシェードを買った心なるきさんは、まず見た目がリアルです、本物の中に混ぜたら間違えてしまいそうなほどですと話します。食べてもよし、明かりにもよしのパンの可能性が膨らみますね。メルヘンな見た目が可愛い雲パンって何？おうち時間に作りたいメルヘンなお菓子、雲パンを紹介します。雲パンは材料3つで作ることのできる、空に浮かぶ雲のようにふわふわとした食べ物のことです。 TikTok で人気に火がつき、情報番組スッキリで紹介されたことをきっかけに一気に作る人が増えました。ふわふわとした見た目や色をつけるなどのアレンジのしやすさから、 SNS を中心にブームとなっています。パンと言いつつも小麦粉を使わずに作る新食感の食べ物です。これなら炭水化物を制限している方でも気兼ねなく食べられそうです。では30分で作れる簡単なレシピを紹介します。材料は卵白 M サイズ3個分、砂糖 30g、 片栗粉 10g、 たったこれだけです。準備はオーブンを180度に予熱しておきます。ボウルに卵白、砂糖、片栗粉を入れてハンドミキサーで角が立つまで泡立てます。次にクッキングシートを敷いた天板にのせ、直径20センチほどの丸型に形作ります。最後に180度のオーブンで15分焼き、全体に焼き色がついたら完成です。 SNS でレシピを公開しているつむぎさんは、見た目通りふわふわ感はバッチリ、食感ははんぺん、味は綿あめを食べている感じでした。食感や味にパンっぽさはありませんでしたが、ふわふわとした食感は新感覚のお菓子のようで、甘いものが好きな人はハマりそうですと話しています。 K-POP の次はタイブームが来ること間違いなし。大ヒットタイドラマ Together が映画化、胸キュンな名シーンが詰まった予告編が公開。人気タイドラマ Together the Series が Together the Movie として映画化され、6月4日から全国公開されることが分かりました。この作品は2020年2月にタイでオンエアされると、主演俳優たちのみずみずしい演技や見事に伏線を回収されるストーリー展開が注目を集め、人気が沸騰。物語中盤にはツイッターの世界トレンド1位を記録し、最終回放送後は480万件というツイート数で再び世界トレンド1位を獲得していました。なぜ日本でも映画が公開されるほどの人気ぶりになっているのか、ポッドキャストでウェルカムタイ沼を配信している白鳥さんと、タイにルーツを持つユリさんがお話ししていました。まず一つ目が、おうち時間が増えたことでドラマを見る人が増えているということです。二つ目が、 YouTube でドラマを一気に見ることができることです。一般的に海外のドラマや映画は有料配信サービスで見る人が増えていますが、タイのドラマは無料で YouTube で見られるとあって、手軽さが人気の理由になっています。3つ目は、少女漫画のようなツンデレが見られることです。もともと日本の漫画をタイの作家が読んでいた背景があり、日本に逆輸入されるような形なので、日本人にとっては胸キュンしやすくなっているということです。 Together the Movie の全国公開は6月4日からです。あなたもタイの魅力に浸かってみませんか？私もこのゴールデンウィーク前後にタイのドラマを見漁っていました。個人的には強気なキャラクターがデレデレになるツンデレを期待しています。映画も早く見たい。サワディーカー。以上、ヤングヘッドラインニュースを坂田ゼミの福田亜美がお届けしました。
今はぶっちゃけ
〇〇な説。
はい、このコーナーでは21坂田ゼミ生が若者代表として白黒決着つけたいことについて激しく議論していくコーナーです。はい、今日の担当は産業社会学部21坂田ゼミ生の岸七海と、
岩佐理恵子と、
片桐雄一郎と、
下山亮太です。
よろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、映画を見るとき、皆さん、そうですね、外国の映画を見るときに字幕で見るか吹き替えで見るかどっちですかということとことです。はい、
これは分かれる
ね。どっち、ちなみに今皆さんはどちらですか？私は基本、字幕で見ています。
私も絶対字幕です。
片桐は、吹き替えです。
下山も吹き替えてみます。
男子女子で分かれましたね。
そうだね。どうする？
そもそも、外国の映画は見ますか？
洋画。
洋画。
洋画ですか？そうですね、まあ、
ぼちぼちだな。
ぼちぼち、
人気なものは見るって感じ
かな。なんか私は、ホラー映画が好きなんですよ。で、日本のホラーは、なんか最近もうほぼアクションみたいになってきてるんで、なんか貞子 VS 佳代子とかほんまにひどくて
あるね、
コメディーなんこれみたいなもう何も怖くないと思って見てて、日本のはもうなんかあの昔のリングとかはゾワゾワした怖さがあったんですけども、最近は脅かし要素が強すぎてちょっとやりすぎやろっていうのが多いんで、まあ海外の古いホラーをじわじわ見返してるんですけど、まあ、その時は基本吹き替えじゃなくて字幕で、その、まあ、なんやろ、演技を含め楽しむみたいな感じですね。
じゃああれかな、あの映画見るときはじゃあ文字を追って話ストーリー見てるって感じ？
あ、そうそうそう、文字見ながらみたいな、まあ、英語を聞き取っているわけではないです。なんかちっちゃい頃は、あのナイトメアビフォークリスマスっていう作品があって、あれはもうなんかそのビデオテープがすり減るレベルで見てたんですよそうだから途中からあの日本語字幕なしで英語だけで見ても 分かるようにそうなってたんですけど、それ以外のは別に初見で英語で聞き取れないんで字幕見ながらみたいな感じですね。
いや、あの俺は、まあ、洋画吹き替えで見るんだけど、なんだろうね、あの単純にこう俺の脳のスペックが多分低いんだと思うんだけど、
脳の
スペックが多分終わってるから、もう旧式の多分そういうの積んでるから、多分脳
旧式の
旧式のやつもだから、なんか文字見ながらそのストーリーとその映像と全部一緒に頭の中で処理するのが、
はいはいはいはい、
なんかちょっと大変だなって思っちゃって、
パンクする、うん、
吹き替えだと耳から入ってくるから、なんかそのまま頭の中で分かるけど、そう、そのなんだろう、文字見て理解して、で映像を見て流れを追ってみたいなのが、そう、処理が追いつかない感じがする、イメージ的に。りょうたどうして？
そうですね、僕はちょっと英語が苦手なんで、
ちょっと
英語が英語が流れてくるだけでちょっと見る気が、
あ、嫌悪感
嫌悪感的な意味でちょっと字幕はきついかなって感じかな。
で、私は英語が元から好きだからっていうのと、あと俳優の人と、うん、そのなんていうの、吹き替え、うん、イメージが全然違う。
確かにね、声とのギャップがね、
それが嫌で字幕です、私は。
なんか声に関して言うと、うん、その私はアニメをよく見るからっていうのもあるんですけど、うん、声優さんが分かってしまうんですよ、
あ、誰がやってるって
聞いてて、はいはい、その人のイメージが出てくるんで、うん、あの、なんやろ、素直な気持ちで映画を見れないというか
ちょっとちらついちゃ
うな、そうそう、やつらの顔がちらつくんですよ
最近やとなんか芸人さんとかも吹き替え
るそうそうそうそう、
ちょっと邪魔かなみたいな。
なるほどね。
え、ないないっすか、そういうの。
え、むしろちらつく方が良くない？
え、ちらつく方がいいの？
なんか、あの人の声かっていうちょっと嬉しさがない、日本人
ファン、あ、
ファンやったら、ファン目線やったら、あ、この人の声この映画でも聞けるんやっていう、ね、ちょっと喜びみたいな。
それ目的で来てる人もいそうはいそう、確かに。
最近なんか見た映画ある？
最近見た映画、うん、最近何見たっけ、
洋画とかで。
でも洋画、洋画限定
どうする、吹き替えあるやつ、吹き替え字幕あるやつの方が。
なんか最近もその洋画で言ったら私ホラーになる、うん、なんかでも前のやつ、そのアマプラとかでも見れるようになってるぐらいの、なんかヘレディタリーっていうやつで、そう、なんか悪魔の、悪魔に取り憑かれてる家族の話みたいな
ホラーやったら別に字幕でもいいんか、だって音とかで怖さを感じる、ホラーは。
あ、まあ確かにそんなに、うーん、まあ、あれかな、難しいこと、そのテネットとかがめちゃめちゃ難しいから、うん、字幕はきついかもしれないけど、 その推理がいるやつは、ホラーはまあそんなに推理ものが、まあ、あるのはあるけど難しくもないから、全然終える範囲やと思う、処理できる。そう、
あの俺ザ・コアって映画を見たんだけど、そのな、地球の自転が止まって、
うん、
そう、でその自転をまた動かすためになんか地底に潜る船みたいなのを作って、でその地底に潜ってって、なんか最終的にもうなんかマントルとかに
コアまで、コアまで行こうとしてるの、
地球のもコアまで行って、なんかなんだろう、爆発させて、そのなんだろう、その爆発させたその勢いでまたなんだろう、自転を復活させるみたいなのの映画なんだけど、あれなんか結構科学、まあ、SF だから、なんかこう結構科学的なその用語みたいなのがいっぱい出てきて、最初字幕で見ようと思って、なんか字幕で見るのかっこいいと思って、で字幕で見てたんだけど、なんかちょっと、あ、無理だなと思って、その物理のなんか説明とかいろいろそういうのもあって、で、あ、これどうなんだろうと思って吹き替えに変えたらなんか見やすかったから、
あ、
そう、やっぱなんか吹き替えの方がいいなってすっと頭入ってくる。
ものによって使い分けるのはありかもしれない、
うん、あ、確かに、うん、
けど、なんか下に文字出てくるって映像見てる上でちょっと不快じゃない？
あ
ちょっと邪魔ってこと、
まあまあ、邪魔じゃない、
わからいでもないかな。
ここの下の部分が見たいときない？
うん、そんな邪魔。まあでもなんかその一回その映画の翻訳をされてる方のドキュメンタリーみたいなのをちらっと見たことがあって、なんか決まってるんですって、その映像を見る上で邪魔にならない文字数みたいな、だからパッて表示されるのに決まってるらしくて、なんかその意訳とかがやっぱあるから、多少ほんまに言ってることと違う時があるけれど一応通じるようにはしてるよみたいな感じらしい。だからそう、なんか内容をほんまに忠実に再現してるのは その意味では吹き替えかもしれないなっていうのはある、通じるけどねっていう、
なんか英語と日本語の解釈でなんか違うとかあるから、
うんうんうん、
翻訳して吹き替えしててもなんかちゃんと意味が通ってる時と通ってない時があるみたい
な。確かに、なんか今お互いを助け合う意見を言って
なんかフォローし合
っちゃった今、うん、海外の人とか逆にどうなんやろうね、日本の、
あ、日本の映画を見るとき今のとこ、
今のなんかね、フォローし合いながら喋っちゃってどうしよう。
お互いのいいとこ言い合ったみたいな。
お互いのいいとこなんか、なんか今若干の結論としてはまあ使い分けたらいいんじゃないみたいな。
確かに
場合によっては吹き替えもみたいな、ね、なっちゃってるけど。
じゃあどうする、
え、今
決着つけたいよ ね
決着つけたいですね、
うん、ちょっとミキサーの人に聞いてみます。
うん、
え、そういう感じで結果が言われる。今ミキサーの人曰く字幕字幕らしいです皆さん。
ちょっとシンプルに負けちゃった。
シンプルに字幕って出て
きちゃった。理由
ちょっと聞きたいな。
結構どっちのいいところも出たしな。
ちなみに今意見を聞いてて、男子勢は字幕を見る気にはなりました？
あの、ではね、ぶっちゃけるとその元々本来は字幕で見たいんだよね。
そう、そうそうそう、見たい。
字幕で見る方がなんか、
あ、やっぱり声優さんがちらつくとの意見でした。
あれ強かったか、
ね、あのキャラがとかなっちゃう。
他のねアニメとかのキャラが出てきちゃう。
某有名キャラが
ちらつくのあんま良くないかな。
そうね、
ドラゴンボールとかもね大変なことになるので、悟空が散らすごめんねみたいな大変。
確かに、
今回のですね、うん、議論、字幕と吹き替えは字幕が勝利ということで、
はい、
よろしいでしょうか。
ちょっと悔しい部分もあるけど、
またあれでしょ、男子の負けみたいな。
あ、ほんま男子が負けました。
またいつか勝ちたいな。
次回どうなるか分かりませんが、うん、来月はどんな説が出てきて、まあ、男子女子分かれるのか分かりませんけども。
今度は男女でやりたい、
ね、男女で男子が勝つようにじゃあ頑張ってください。
みんな頑張ろう。
うん、頑張ろうね。
はい、では今回の白黒決着つけたい字幕と吹き替えは字幕の勝利ということで終わります。ね、来週来月、
うん、
はまた男女が分かれたら次は男子が勝てるようにリベンジしてください、う
ん、はい、
次こそ。
はい、産業社会学部21坂田ゼミの岸七海と
岩佐理恵子と
片桐雄一郎と
下山亮太でした。
ありがとうございました。
今月の若者につながりついかがでしたでしょうか。オープニングでもお話ししましたように、あのコロナの状況がね良くない時に巣ごもり、それからステイホームということで家にいなきゃいけないということになってますから、まあ、こういう若者につながりつとか FM 草津の他の番組とか耳から入ってくる情報で、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。まあ、災害時とか非常時にラジオが求められるというのは情報が必要なだけではなくて、このラジオというメディアからで発信されるね、まあ、声だとかそれから歌だとか、まあ、人の話し声ですよね、こういうものがこう我々の心を癒してくれるんだろうなと思いますので、来月もまた楽しみにお待ちください。 お相手は立命館大学産業社会学部教授の坂田健二と私のゼミ生たちでした。それではまた来月。